次は実際に日本と中国での生活のギャップについて聞いていきたいと思います。まず彼女たちが挙げたのはやはり日本のサービスの良さでした。例えば普段皆さんが買い物中に何かお気に入りの服を見つけたら一度試着してみますよね。その時に買わないこともしばしばあるのではないでしょうか。しかし中国では試着イコール購入だそうで、あれもこれもといろいろ試着すると店員さんが怒り出すそうです。なので日本の店員さんはいろいろ試着しても怒らないどころか、何も買わなくても笑顔でまたお越しくださいという姿勢が素晴らしいと言っていました。インタビュー対象者である彼女たちも学業の傍ら接客のアルバイトをしているそうなのですが、お客様への気遣いが本当に難しいと言っていました。実際に劉燕さんはアルバイトでこのような経験があったそうです。
例えば私マクドナルドで働いてた時で他にも例として、お客さんが帰る時にちゃんとお辞儀してとか言われました。その時に私普通に冗談で、お客さんが帰ったら私お辞儀しても見えないんじゃないですかって言ってたんですよ、うん、って言ったら、それじゃなくて、それはあのお客さんに対するお辞儀じゃなくて、隣の他のお客さんが見てるから、それを見たら、あ、ほんなら私も帰る時にそういうお辞儀をちゃんとしてくれるんだなとか思わせるためやからって言われた時に、そこまで気を使ってるかなと思いました。私だったら多分1対1やったら多分あのお客さんに対する接客やと思います。でもここやったらこのお客さんだけじゃなくて周り全部見てるから、そういうのとか見たら細かいなと思う。
日本でアルバイトを経験し、今では相手を気遣うことの大切さを学んだそうですが、実際に日本で生まれ育った私でも接客のアルバイトは難しいなと感じることが多いので、彼女たちにとっては本当に大変なことなんだろうなと思います。そして他に彼女たちが挙げたのは、夜遅い時間になってもサラリーマン同士でお酒を飲みに行く光景が不思議だそうです。彼女たちが住む大連の方ではそういう光景はあまりないそうで驚いたみたいですね。中国では働いた後どういった過ごし方をするのでしょうか。先にコウタンタンさんで、次に劉燕さんのお話です。
私中国で働いた時はみんな本当にもう5時ぴったりの時を帰るんですよ。
うん、
男の人でも、もう終わり、今日は終わりです、あの尊敬理とかもみんな偉い人でも
帰りますね。
もう帰ります。
みんなもう一気にビルからブワッ
と、そうタイムカードをして、もう普通なこと、それは
それがもう普通なんや。
普通なんですよ。
それで私も気づいたのが、日本やったらなんか結構まあ学生とかは学校とかも遅いし、両親とかも帰ってくるのも遅いし、みんなであんまりご飯とか食べる時間とかもないし、ご飯食べてもそのまままあなんか寝たりテレビ見たりなりにその1日が終わるんやけど、中国は終わるのが5時くらいに終わるから、例えば私の家族ではお父さんが帰ってきてみんな3人でご飯食べて、時間がよなんか残りの時間が長いからみんな外で遊びに行くんですよ。外で遊びに行くっていうがなんか広場とかあるじゃないですか。
そう
家の時間に広場とかあるから、中国だったら住宅の下に広場があるから、7時くらいだったらほとんど家から家族連れててってきて、
なんか普通
夏やったらもうそこで散歩なり、もうみんなと他の家族と
ここ
の
話したり
そういうちょっと余計な時間がすごく多いなので、それがすごくなんか楽しいなと思うし、日本来てそういうのがないから、なんか夜になったら外にあんまり人がいなくて、多分みんなどこかで酒飲んだりするとは思うんですけど、でもなんかそういうのは家族とのなんか距離、なんか家族となんかコミュニケーション取るのが中国やったらやっぱりそういう時間が なんかあるから結構いいんだなと思いますね。
結構踊ってるんですよね、あの広場で。
そう、今もカラオケとかもあって
踊ってるとか、
え、外に歌ったり、
そうカラオケあってみんな踊ってるとか、いろいろあるよ。
体操とかしたりとか、
そう
なんか健康のためにね、団体でなんかそういう住民が集まって、その周りに住んでる人たちが集まってなんかスポーツとか運動なりとかやって結構、
なんか中国人はね、ことわざはあるよ、あのご飯を食べてから100歩歩いたら健康になるとか、ですからみんなご飯を食べてから散歩に行くんですよ。
中国では家族のために働くという考え方なので、 家族との時間を大切にしながら働くことが当然だそうです。日本のお父さんお母さんたちももちろん家族のために一生懸命働いてくれているのですが、彼女たちの目には家族でバラバラにご飯を食べることや、あまり家族間で話さないこと、頻繁に一緒に出かけたりしないということを知り、両親は仕事の方が大切で、子どもたちは両親をあまり尊敬していないというふうに映るのかもしれないですね。